2. 代表質疑。3月3日4日の2日間、各会派の代表者7人が、令和8年度当初予算案などに関して代表質疑を行いました。主な質疑と答弁の要旨は次の通りです。当初予算審議の主な流れ。1. 代表質疑。2. 予算特別委員会分科会。3. 予算特別委員会総括質疑。4. 予算特別委員会各会派意見表明採決。5. 本会議採決。公明党福島さとり。子育て支援について。問い。尼崎子ども・子育てアクションプランの成果と次年度施策への思いはどうか。児童ホームの待機児童解消等の残った課題と子育てしやすい街づくりへの展望は。市長、プランに基づき子育て世帯の経済的・時間的・心理的負担を軽減し、働くも子育ても応援する町へと発展させる取り組みを進めてきた。令和8年度予算にもその考えを盛り込んだ結果、プラン項目はおおむね達成見込みとなっている。一方で、保育所・児童ホームの待機児童ゼロの実現などは引き続き取り組みが必要であり、とりわけ児童ホームについては、町内プロジェクトチームを立ち上げ議論を進めていく。子育て政策は自治体の財政力により差が生じる面があり、中学校給食費支援の継続や保育料のさらなる負担軽減なども今後の課題であるが、引き続き経済的、時間的、心理的負担の解消に向けて努力を重ねていく。その他の主な質疑。良好な住環境形成やエリアブランディングの取り組みをどのように転入促進等につなげるのか。高齢者福祉の施策について様々な提案をしてきたが、市長の見解は。地域経済活性化に向け強みを生かした地域イノベーション創出の考えは。日本維新の会、高谷博士。人口について。問い。大阪市が保育料無償化を発表しているが、本市として人口増の施策を進める上での一歩となるものは。市長、全国的に少子高齢化が進む中で、令和7年の人口動態で、本市は人口増加の状況となった。主要都市周辺に人口が集中する中で、持続的に本市を選ばれる都市にするには、大阪市を意識した施策を展開することが大切だと考える。大阪市と比べると、固定資産の上昇率や税収の伸び等に大きな差があり、子育て支援施策等に投資できる財政力に差があると実感する一方で、地価の伸びが本市以上ということは、生活全般にかかるコストも高い可能性があり、そう考えると、利便性と住みやすさを徹底的に追求することで、本市はその優位性を高められると考える。各施策は一足飛びに実現できるものではなく、尼崎の強みを生かす視点を持ちながら、丁寧に検討していくことで、選ばれる都市の実現を図っていく。その他の主な質疑。物価高騰対策の決定に至る考え方は、対象者のバランスをどう整理したのか。国の交付金がなくなった場合の事業の整理、また子育て世代への物価高騰対策を持続可能なものにどう定着させるのか。尼崎の経済をどのような姿にしたいのか、ゴールをどのように考えているのか。市民グリーンクラブ、妙見浩一郎。 予算編成の基本姿勢と中期的視点について。問い、財政規律を堅持しつつ市民サービスの維持向上と将来世代への責任をどのように両立させていくのか。市長、働くも子育ても応援する町へと発展させていくための集中投資や良好な住環境を形成するための住宅施策の推進などを展開するとともに、財政規模に見合った公共施設の量と質の最適化を図りつつ、市内各エリアの魅力化につながる投資を行っていく。合わせて民間投資を促すといった成長戦略、将来負担の適正管理、基金残高の適正水準を確保することで、財政の弾力性を確保する。こうした両方の視点から責任を持った財政運営に尽力していく。その他の主な質疑。地域コミュニティの再構築につながる取り組み、共同のまちづくりをどのように進めていくのか。上下水道の持続可能性の確保や市民負担抑制のためにDX や AI をどのように活用していくのか。施策の成果や進捗を市民に伝えるためのさらなる見える化の具体的な工夫は。総風会寺坂義和。マイナンバーカード交付業務の強化について。問い、出屋敷塚口の2拠点化の妥当性は。また市役所窓口廃止による市民サービス低下や混乱をどう防止するのか。市長、令和4年度に急増したカード交付者の電子証明書更新時期到来に加え、カード本体の更新時期が重なること、今後も一定の新規交付が見込まれ、カード交付等の来庁者が毎年度10万人前後で推移し、恒常的な混雑が予想される。市役所では窓口等を広げることができず、待ち時間の増大等により、来庁者への負担増が想定されるため、一定の床面積が確保できる出屋敷リベルを移転候補先として検討してきた。リベルでは窓口数及び委託範囲を拡大することで、現在よりも迅速でスムーズな手続きになると考えている。拠点増については、リベル移転後の状況により検討するが、まずは市民周知の徹底を図り、2拠点において円滑な運営に向け準備に努めたい。その他の主な質疑。部活動の地域展開等に伴い、学校施設の在り方を考え直すことの見解は、児童ホームの待機児童が解消できない理由、抜本的な対策についての見解は、個人宅等の防犯カメラ登録制度を導入し、設置数を公表して抑止力を高める取り組みはできないか。日本共産党議員団川崎利美。多文化共生について。問い、外国籍住民が自ら地域防災等に参加できる会議体の設置などをサポートし、顔が見えるコミュニティ作りに取り組むべきではないか。市長、外国籍住民が地域防災や町づくりに参加し、互いの顔が見える関係を築くことは、本市が目指す多文化共生社会に合致するもので、鍵となる外国籍住民の発掘に取り組むため、ボランティア団体や大学と行政が連携し、外国籍住民向け防災イベント等の定期的な交流の場を設けている。会議体も一案ではあるが、まずはこうした交流イベントを通じ、地域での顔の見えるコミュニティ作りに努める中で、外国籍住民の抱える課題やニーズ把握を行っていく。その他の主な質疑。 財政調整基金の残高目標は、災害時に必要な金額等を示し、市民が納得する数値を提案した上で、物価高対応等の一時的な基金支出を認めるべきではないか。教職員の負担軽減、少人数学級実現に向けて、市独自の支援策や国、県への働きかけを検討できないか。男女間賃金格差解消のため、市が率先して非正規職員の賃上げと正規化を進めていくべきではないか。星雲の会、旗星文。後期基本計画の策定について。問い、後期基本計画の策定に際し、不確実な社会環境下において、確実に成果を出すための手法をどのように考えるか。市長、10年スパンを前提にした総合計画は、中長期的なビジョンを持つという点では有意義だが、目まぐるしく変化する社会経済情勢の中では一定の限界があると認識し、その意味で子ども・子育てアクションプランや産業政策会議の設置などスピード感を持って大胆な政策判断をするための仕組みを作ってきた。中長期的な課題意識を見据える行政計画と、社会経済情勢を踏まえて政治主導で対応すべき政策プランの両輪で政策を着実に進め、政治主導で対応すべき分野についてもデータ収集と整理を怠らず、市民の皆様に説明責任を果たせるよう意を用いていきたい。その他の主な質疑。教育における今の取り組みで応用力がどの程度向上すると見込んでいるのか、学習習慣の定着をどう戦略的に取り組んでいこうと考えているのか、オープンイノベーション拠点アーケードを活用した今後の事業展開は、重度障害者等就労支援特別事業を早急に制度化すべきと考えるがいかがか。尼崎市民ファーストの会、山根智弘。選挙執行関係事業について。問い、選挙の不正・事故防止のために予算をどのように執行するのか、また投票率向上や演説を聞く権利を守るための取り組みについての考えは。選挙管理委員会委員長。投票所で本人確認を徹底することや、二重投票等の防止のため、事故防止にかかる良い事例を把握して、職員向けの手引きにより共有していく。また、投票率向上のための取り組みについては、高等学校の生徒を対象にした出前講座や、児童・生徒会選挙支援等の主権者教育を行うなどの啓発等を行っていく。そして有権者が演説を聞く機会を守ることは大切なことであり、候補者・市民には選挙違反事例をホームページ等で周知しており、選挙の自由妨害罪等については管轄する警察に取り締まりに必要な情報を提供していく。その他の主な質疑。医療的ケア児支援体制を今後どう進めて、家族等も含めたさらなる支援をどのように行っていくのか。引きこもりの実態調査、把握をし、その状況に応じた支援策を検討すべきではないか。住み続けたい街として、どのような方針で進めていくのか。